田岡田美と
岡崎瑞希と
藤本のりこの
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
ねえ、なんで今岡崎先生振り向いたの？
一瞬はないと思う。いつももらってないよ。
でもね、でもね、なんか一応今日いろんなものをね確認しないぐらいしないといけないぐらい私すごい抜けてるの。
ああ、そう。そうですね。
まずここに来るときに迷ったし。おかしいな、もう何回も来てるのに。
いや、ちょっといつも入って岡崎先生が入ってくるから待ってたら振り向いてたから。え、どうして今ディレクターさんの方の向いたのかな。
あれ、なんかもらってたかどうかすら覚えてないぐらいに。抜けてます、岡崎です。
はい。
ちょっと聞いてくださいよ、
はいはい、
こんだけやってるのにって散々言ってますけど、
はい、
55回目らしいです。
そうらしいですね。すごい、
55回ですよ皆さん。
しかも月1ででしょ。
55回でやったの。55
回で
やってんの。55ヶ月って。
いや、まあ、ほら同じ月に放送されたりとかもあるから、それでもほぼ、
いやでも月1でしょ。
月1。ほぼ月1。55ヶ月。
4年。
子供もそりゃ喋るわみたいな
ね。そりゃそうです
わ。結婚するよみんなみたいな。
え、みんな
あんまり聞いてない。
そんな報告受けてませんけど。そんなには
我々だけ変わらずって感じがするのは気のせいでしょ。
変わったよ。
変わってますよ、
ね、え、始まった時と比べるとい ろいろ変わってきてます
ね。番組的な流れというかね、
番組的な流れもそうだし、
なんで小声になってた。すごい聞き取れないぐらい小声になってた。
え、なんで
自信がな
くて。ほら、私髪切ったし。
変わった見た目。
髪切ったもん。
イメージチェンジはね。
先月じゃないよ、それ。
去年
あれ、今日みんなおかしいな。大丈夫今日ね、なんかね、美味しそうなテーマで、美味しそうなものがいっぱいあるから、ね、みんなちょっとお腹すくかもしれないの で、ね、食べ物用意しといて。
なるほどね。
なるほど。
いろいろね。
食べながら聞いてください、
ね。そう、55回目、55ということでね。
おお、
ほほほ。ただ行ってみたの。
あれ、どうしたの、どうしたの、大丈夫今日。
おかしいね。まあね、いっぱいね。いっぱいでもないけどね。
ちょっと
メールは ね来てるのでね、
もうそろそろだよっていうのがないとこんなに少ないのかってちょっとびっくりしてるぞ。、
ね、まあまあそれもね、たまにはいいん
だよ。だから今日送ってる人はゆっくり読んでもらえると思って楽しみにしておいてください。55回目、ね、始まります。ということで55回目の放送になりますが、
はい、
我々は相変わらず、
そうですね、
いつものごとく、
そうですね、
むしろちょっといつもよりもポワンとしてるかな。お送りしたいんですが、
はい、
テーマが、
うん、
私ね、美味しかった食べ物ってご紹介になってるんだけど、はい、みんなのこう見てメールを見るといろんな食べ物の紹介になってる、
ね、今ハマっている食べ物
だったりとか、
まあまあ
一緒ですよみたいなのが、はい、ありますので、うん、ちょっと、はい、どんどんご紹介していきましょうか。
はい。
はい。では、お願いします。
読んでください。
この辺行こうかな。
この辺。
はい。
どうしたどうした、
長いな、名前まで行くのがちょっと長い。
お、ほんと。
ランラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
人見知りで話すのは緊張しまくりなのに、町内会費の集金のため、一軒一軒オタク訪問とかプレッシャーで胃がキリキリして、メールを書くスキルのせめて半分くらい話すスキルが欲しいと強く思う日月リオです。枕言葉長。さて、今月のテーマ、最近ハマっている食べ物ですが、うんうん、私は近所の魚屋さんの海鮮丼です。
美味しそう。
車で5分くらいのところにあって、持ち帰りではなくお店で食べます。平日のみのメニューで11時半から限定30食。
少ない。
あ、
あ、そっか、魚屋さんなんだもんね。
ね。
本当は、
うん。
30食なのですが、人気が高く、あっという間に売り切れてしまいます。うんうん、普通の仕事をしていると行きにくい時間帯で、近所のおばさん、おばあちゃん層に人気のようです。
まあそうね、11時半からだもんね。
私の場合は、夕方から出社のシフトの時、時々母を連れて利用しています。うんうん、その日の仕入れの状況で内容が変わるため、うん、苦手なものが多めのこともありますが、それもまあ、運試しということで、ちなみに、イクラやウニ、貝類が苦手です。ほぼダメじゃないですか。ああ、
海鮮丼絶対入ってる具だね。
美味しいのに。
うん、若い頃はお腹いっぱい食べられる回転寿司とか大好きだったのですが、うん、魚屋さんの海鮮丼なんてちょっとおしゃれで素敵とか思うようになるなんて、年を取るってこういうことなんでしょうか。うん、皆さんは海鮮系で好きなものありますか、うん、北海道出身の山川さんは舌が肥えてそうですよね。ここ富山もお魚の美味しさはなかなかですよ、といただきました。
うん、すごい、魚屋さんの海鮮丼なんて絶対うまいじゃん。
美味しいよ。藤本ちゃんはなんか肉のイメージしかないけど、お魚も大丈夫なの？もの
による。完全に物による。
物。
あのね、あの、トロね、
うん。
大トロを炙った時の、
うん、
あの、カルビみたいな感じ？
あ、でもあの、肉っぽくなる感じ、ね。
そうそうそうそう、そう、うん。全体的に炙るね。
うん。
油物を。
生物じゃない？
炙って食べてる印象です、ね。
え、
そしてサビ抜きね。
そう。
お、ええー、サビが美味しい。
ダメダメダメダメ。
本当ね。
ダメダメダメ。
サビが美味しいのに。あの、前によって自分でこう、シャカシャカシャカシャカ、その場で吸って、それを
ちょ
っと、
あ、いいね。
と、こう、
いやいや、私あれですよ、あの、魚そのものを堪能してるんですよ。
炙ってるのに。炙
って
るのに。
炙ったってその魚に何かをくっつけてはいないわけじゃない。
いやいやいや
いやいやいやいやいや。
そのわさびの味になっちゃうでしょ、だって。
そのことない。
わさびそんなわさびが勝つほどはつけないですよ。
ほんのり、そう。ほんのりっていう感じですからね。
私は魚の甘さを堪能してるわけですよ。そんなピリなんていらない。ピリとかツンとかそういう余計なものはいらない。魚だけでいいんです。
はあ、そう、北海道の魚は本当に美味しいよね。
うまい。
あんまりね、うん、あの、気にしたことなかったんですけど。
ほう。まあ、北海道ずっと。
だって、ね、あ、まあ、そこにあるんだもの。
もう行けば、
なんで贅沢なすげえ。そこにあるんですもの。
そこにあるんですもの。どこの美味しいだなんて思ってたけど、なんか、そんなに差があるなんて思ってた。
当たり前って多分思ってた
んだよね。当たり前だったんで。
うん、
ところが、こっちに来たらびっくりしますよね。
いや、あの、生臭いのは、
本当
に生臭いからね、生魚って。どうしてこんだけ臭くなっちゃうんだろうっていうのを普通に出してるお店とかありますからね。
全然ありますよ。もう、速攻魚もたれですよ。
魚もたれ
大変なことに。
魚もたれよくしてるの。
魚もたれを。
魚もたれ。
寿司好きなんですけど、寿司食べた後大体魚もたれするんですよ。気持ち悪い。
もしかして、魚アレルギーないですか？
え？アレルギーだったの？
あるかもしれないよ。
マジで？
いや、違うと思うけど、ね。
ああ、よかった。
食べすぎて。
分解酵素が肉の方が強いん
だ
よ。ああ、魚はちょっと、あの、たまにしか来ないから、あんまり酵素が、
俺出番か。まだ仲間ちょっと出来上がってないけど、みたいな感じで、消化始めて。
魚もたれするのは生の時だけよ。
だからな、
いや、あんまり焼き魚食べてるの見たことないけど。何
でも、なんか。
寿司以外の魚を食べてるのは見たこと
ない。あ、機械がないね、機械が。
鍋とかね。
そうだ、鍋に入ってる魚とかは魚もたれしない。
あんま魚入れた記憶もない。
鍋といえば豚肉だよね。ねあんまりその魚に触れ合う機会がないよね。
そうだね。
選ばないからさ。
なるほどね。やると魚があったら絶対肉みたいな。
ね。寿司は行きますよね。
うん、寿司行く。
回る方、それとももう、
回ってるやつが主流ですけど。
回ってるのも今、だいぶレベルアップしましたよね。
レベルアップ
します。うまいよ、全然。
こんなに安くてこんなにっていう、値段のものがいっぱいありますからね。
東京でも全然、美味しいですよね。
あ、だって東京は築地がありますから。
いや、築地で食べたことはそうそうないですよ。
あれだって築地の魚がこうね、回転寿司屋さんに入って。
築地という場所でではなくて、ね。
そうそうそう。
そこに上がった魚がってことですか、
うん、そう、私一応築地部にも入ってるんですけど、
何ですか築地
あの、アニメーターさんとか声優さんとか、朝の5時に集合して、
築地くん
そう、築地で美味しいものを食べるっていう会があるんですけど、未だに参加できてないんです。
え
朝5時に起きられた。
そんな
寝ずに行けんすよ、寝ずに。
築地幽霊部員ですか。
そう、幽霊部員になっちゃった。
大変だ。
いつもは行きたい。
前乗りしちゃえばいい。
もう本当にね、なんか朝までカラオケとか、朝までなんかしてそのまま行く。でも、そうすると眠い体で行くと、果たして、ギョもたれしないんだろう。まあ
ね、ちょっと体力的にはね、万全で行きたいですよね。
絶対ギョもたれしますね。
でしょ。もうそう思うと、やっぱり美味しいものを美味しく食べたいなと思って、なかなか幽霊部員で行けないんですけど、ちょっと築地部行ったら、報告します。
いいですね。
もう築地部。美味しそうだと思う。
でも、結局、築地で食べたら高いイメージなんだけど。
あ、そんなことない。
そうなの？
いや、だってもう、おろして、その場でさばいてっていうような感じらしいので、うん、安くて美味しいって。
へー。安くてってどれぐらいが安いの？
いや、もちろん、高価なとこ行っちゃうと高いのかもしれないですけど、うん、要は、築地部の皆さん美味しい場所を知ってらっしゃるので、
は、
う、
ぁ、
ん。ここの何々とか、ここの、何々っていうのをもう熟知していらっしゃる方たちなんで、
へー、つくじゃない、つくじゃない、
築地
大丈夫だめ、頭からつくねが頭から離れなくて、
つくねになっちゃった、築地がつくねになっちゃった、
つくってなっちゃった、
何でも肉にしちゃダメよ、
ついついつい
変換が
勝手にされちゃって、
へー、私本当行ったことないですよ、築地、
築地って駅降りた瞬間魚の匂いするでしょ、するよね、もうなんか匂いだけで魚もたれしそうだもん。
うん。いや、魚もたれはしないけど。するする、そうそう。
するよね。
近くにスタジオがあって、うんうん、そこに行くときにいつも、ここが築地か。って思っていく。
へぇー。築地はもんじゃも美味しいですからね。
あー、そうっすね。
そうなんだ。
あれ、月島だっけ？
あれ？月島だっけ？そうっすねって言ったの、あれ違うの？
何大丈夫みんな。
なんかね、
行こうか。
あ、そうだね。次
の魚そろそろ。
魚そろそろ。はい。
魚もういい。
ありがとう。ございます。これ、これいっちゃおうかな。
はい。
こちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、奈良じわ。
奈良じわ。
さて、今回のテーマ、今ハマってる食べ物でよかったですか？
あ、はい。
私たちの言い方が悪かったのかな。
みんなでもそう捉えてますね。
ね。多分こんな感じだった時を服していますが、ズバリ、これなんか繋がってますよ。わさび味のお菓子です。
ああ、なるほど。
わさび
基本、運転が仕事なので、眠気対策はかなりしています。
はい、
ただ、長い間やってると、一般的だと思われる対策、例えば、ガム、コーヒー、ミント系のお菓子なんか、もう効きません。
ああ、そんな体制ができんだ。
ね、そこで最近、わさび味のお菓子が多く出てきているので、いろいろ買っては試しています。ただ、ものによっては、ツーンとしすぎて、運転どころじゃなくなるのもありますが、おすすめはバカウケの塩わさび味です。
へー。人間計算機さんですよ。
あ、ごめんなさいね。
人間計算機さん
から、ね。そうです、人間計算機さんからでした。
は
い、そっか、ドライバーね、運転もしなきゃいけないからね。
なんか、そういうのって、ガムとかさ、そういうの、うん、だって、お菓子ってさ、運転しながらこうさ、手を伸ばしてこう。
あ、そうか、食べなきゃいけない。
食べて、運転のハンドルに塩わさび味になっちゃったりするわけでしょ、ハンドルにここについちゃったりする。
あ、指からね。
指からさ。
まあ。
だからなんか、コーヒーとか、ね。
まあなんか、
手が汚れない系ね。
そうそう。
ガム、コーヒー、ミント系
っていうね。っていう。がいいんだと思ってた。
でも確かにね、爆開けピッて開けるための動作も必要なわけで。
そう
。あ、でも運転して止まったりとかするときじゃないの？
あ、運転しながらってことじゃないのか。
あ、
眠いと思って、ちょっと止まってバリバリバリバリみたいな。
とか、ちょっと
でも一瞬じゃない？ツーンって。
ツーン。でもそんなツーンしすぎるほどのお菓子とか食べ物ってわさびで相当じゃないですか。
わさび食べたんじゃない？
固まってついてた
わさび系のお菓子って感じ。
いやでもね、私わさび系のお菓子大好きです。
ある。でも私のバカウケの塩はちょっと気になってた
んですよ。これ見たことある。
うん。
全国的なのかな。
わさビーフってあるじゃないですか。
ある。
ポテトチップス。あれ超好きで昔から。
わさビーフあった。
わさび味好きなんですよね。ツーンってするやつね。
今日ね、こっちゃんしみじみ言うとき
拾えてるかな。
大丈夫、ね、
拾えてるかな。
私と先生が黙ってれば拾えると思う。書き消されることはない。
そう
だね。そう。しみ
じみ。私、わさび大好きで、
そうだね、
あの、うちの実家の近くに、わさびを売ってるお店があって、
う
ん、あの、するやつね。
本当に、あの、わさびが売ってるって
こと？本わさびってやつ？
本わさび。それをすって、あの、醤油漬けしたやつが瓶に入って売ってるお店があるんですけど、本当に看板出してないんで、
知る人ぞ知る。
民家？民家。
はぁー。
なので、うちの親に買って送ってもらってたりするんですけど、
いいな、
それをほかほかご飯に乗っけて食べる。
そう、あの、
美味しい。
わさび、あの、海鮮丼の醍醐味は、お醤油にわさびを溶いたやつをこう、ふわっとかけた時に、スーッとこう、ちょっとだけツーンって匂いが、あったかいご飯の上だと、するのがすごく美味しいんで、
ほ
あれ興味ないの。わさび
に。わさびに興味ないですもんね。
わさびに興味ない。
わさび。刺激物ダメなんですよ、刺激が。
あ、もしかして辛いのもダメ、
うん、辛いの全般ダメですもん。
じゃあ、キムチもダメ。
まあ、基本ダメですね。
あれ、ニンニクとかは、ニンニクはそんな辛くはないか。
辛くはない。あの、あ、なんていうの、あの、生っぽいと辛いから。
あ、ちょっとツンとする感じ。
しっかり火が通ってないと食べられないです、
ね。
わさびも、あの、辛子とかもダメだし、唐辛子系もダメだし。
でもカレー、あ、でもカレーの話はなんか聞いたことある。
カレーは激甘ですよ。
で、言ってたもんね。
甘口にかぼちゃが入ってます。
もうなんか、カレー風味のなんか肉シチューみたいな感じになってますから
。じゃあもうタイカレーなんてとんでもないみたいな。
大変ですね。
あの、
大変なこと
あの辛さが美味しいのにね。わさびは日本人で良かったと思う味ですよ。
いや、本当、わさび。
いや、そんな刺激のあるものを初めて口にした人はなんで食べ物だと思ったのか。
あ、でもあの、よくあの、外国の方が初めて何々しましたシリーズみたいな感じで、うん、わさびを置かれてこれ何ってパクってやってる時のあの悶絶した感じ
それですよ。だって初めて食べた人は絶対毒だと思うと思うんですよ。
いや、まあ、
昔の人
多分この味知らないってことで入ってきちゃいますもんね、
うん、
しかも
初めて口に入れた時
でもっていうわさびってどっちかというとやどっちかも何も薬味じゃない
ですか。
だから何かにつけて食べたらこれのうまさが引き立つぜってなって口にするようになったってことじゃないですか。
まあそうだけど、だっていきなり最初から刺身とかにはつけないでしょ。
昔は殺菌作用で使ってたって聞いたことがありますよ、わさびって。
あ、
なるほどね、
ま、ルーツに関してはまだ一休さんに聞きます教えてくれるから。
やばい、一休さん調べなきゃいけなくなっちゃうから大変。やばかったらね、びっくりしたるわ今。
しかも人間計算したのメールなのに本人じゃないの
みたいな。私結構刺激物好きなんで、
うん、
あの、辛子も好きだし、ミントも好きだし、
うん、私も基本的に。
そう、ミントも食べるとくしゃみが出る。
あ、でもミントを食べたらくしゃみが出るのは多分全員。
あ、そうなんですか。
いや、別に出ないけど。
え、私結構珍しがられますけど、くしゃみ出るんだよねって言うと。
ミンティアとか、あ、まあ、もう名前言っちゃったけど、もうああいうのを口にした瞬間、くしゅんってまず出しますよ。
うん、くしゃみ出る。
鼻が出ないです、ね、スーってこう通るんで、スーって通るんで、そしたらなんか多分
ムズムズ
って刺激される。あれ、
まああんまりくしゃみしてる人見たことないですね、自分
以外。ほ
ん
と、うん、私はもう基本そうなるから。花粉
先生、自分がなるものが基本だと思っちゃダメですよ自分が全てだと思っちゃダメですよ。
そういう
自分が標準だと思って
るだから、あの、熱いもん食べたら鼻水が出るとか、もうそういうのは当たり前なんだなって思ってたんだけど違うの違うの違うの。鼻って刺激されるとクシュクシュってなるもんだと思ってましたよまあ、あそうなんですね。あ、じゃあの、ミンティアじゃないけど、なんかミント系のものを食べたらくしゃみ出る仲間募集みたいな。
あんないるんじゃないですか、うん、今3人中2人いるしね。
そうだね。
この時点でね。
そうだね。でも私初めて会いましたよ。
本当？
ミント食べてくしゃみ出るっていう同意を得られた人。
おー。
初めてです。
あれ周りいつも同じ。
聞いたことないんじゃないですか。ミント食べるとくしゃみ出るよねーって聞いたことないんじゃないですか。
かもしれない。かもしれない。
普通だから。
そう。私は初め、ミント系のものがやっぱり刺激物だから、大人になってようやく口にできるようになったけど、
うん、
昔ダメだったんですよ。
うん、
ちっちゃい頃とか。
へ、
ちっちゃい頃っていうか、まあ、結構20代後半くらいまで。
結構ちっちゃい頃だね。
ちっちゃい頃ダメだったんで、ミント系のなんかそう、ガムとか食べるときにいるとかって大体友達と一緒にいると言われるじゃないですか。うん、で、そういう大体断って、くしゃみ出るからいいって断ってて、
うん、
くしゃみ出るって何って大体聞かれてて、
あ、
出ないもんなんだっていうのをそれで知りましたよね。そう。
まあ出ないよね。
いやいやいやいやいやいやいや、出るけどな。あれ
出ないよね。次しますか。
はい、ありがとうございます。
ラビエサさんからです。
はい。
お姉様、肉姫、なるラジは。
なるラジは。
肉姫今日も早退って書かれてます。今日は早退しません。
はい、
え ジャニコンに行くことが決定し、ゆかれもんとラビューサです。
それはよかった。
それはいいことですね。
ジャニコンって何？
ジャニコン。
ジャニコン。ジャニコン、あー、なるほど、なるほど。
はい、さて、テーマについてですが、最近ハマっている食べ合わせですが、うん、ないので、昔ハマった食べ合わせを紹介します。それはフライドポテトにソフトクリームをつけて食べるです。
なんか見たことある。
ある。
私よくやってた。
いきなり同意がいた。
ただし、マックのポテトでなく、モスみたいなやつじゃないとダメ。
うん、あのちょっと厚手のポテト。
厚手の中もふっとしたやつ。
あの本当にジャガイモをカットした感じですね。
で、やるようになったきっかけは、合唱団に所属時代、うん、ソフトとフライドポテトを持っていた団員を見た先生が、うん、両方食べたくなり、やったことがきっかけで。
先生が？
先生がだ。
ちょうだいって言って、どっちも
どっちも、どっちも食べたいって言ってそのまま食べたのか。合唱団全体に広まりました。最後、食べ物に関するラビューサがやったいたずらです。だって、食べ始めた先生の魚に川の水をかけたです。
大丈夫それ。
いや、だって食べてる魚に川の水かけたってことでしょ。
そうですね。あ、そういういたずら、いたずらです
ね。そういういたずらをしましたよってことでしょ。
なるほど。あ、
食べらんなくなっちゃ
う。先生がやったんじゃなくて、ラビューサさんがそうしたってこと？
先生にね。
先生に。あの、ポテトを食べようとしてたのにソフトクリームをくっつけちゃったみたいな話？
え、そんなこと誰も言ってない。大丈夫？
いたずらですって言ってるからそういうことなのかと思う。
いや違う。こっから違うよね。最後食べ物に関するラビューサーがやったいたずらです。食べ始めた先生の魚に川の水をかけたことっていうことでしょ？
あ、そういうことか！びっくりしたー！いや、例え話なのかと思ったこれが。
例え話
この先生。
やったいたずらじゃないの？
なるほどね。
ね。
うん。多分、でもその、魚に川の水をかけるってどういうシチュエーションっていうのが
生き返るかと思ったんじゃない？ピチピチピチって言うとなると思った
んで。新鮮にしてあげたんだ。
新鮮にしてあげたんだよ。
なんかみんなでこうね、あの川に釣りに行ってちょっと食べたとかそういうことかな？の時にやったのか
な？
ま
あ、どこかわかんないですけど。
私、そう、どうなの？フライドポテトだってしょっぱいでしょ？
しょっぱいと甘いは永遠に続くでしょ？
しょっぱい。それが多分さ、熱いじゃん。
あのね、フライドポテトの、あの、出来たての熱いところを、うん、こう、あの、ソフトクリームピッてつけると、猫舌の私でもすぐ食えるわけよ。そして甘いとしょっぱい同時にいけるわけ。うん、うまい。あれ、うまいって。全然同意を求められない。めっちゃ好きなのに。
藤本ちゃんはどうしてやろうと思ったの？本当にもう、ただ単に、スプーン代わりにフライドポテトみたいな。
あのね、ソフトクリームじゃなくて、シェイクつけてたの。
なるほど、
じゃあ。シェイクと、フライドポテトと、私はなんか、あの、マック
ファストフード系の、
マックのポテト系だったんですけど。
あ、じゃあ細い方の。
うん、細い方を、こう、同時に、セットで頼むと、ポテトも、シェイクも来るじゃないですか。うん、それをパコッと開けて、うん、こう、その長細い、フライ
ドポテトを、周りは衝撃的だろうね。
そんな汚い食べ方やめなさいってよく怒られてたけど、あれは私大好きだった。
いやでも
あのいろいろ試したチョコソフトあのチョコイチゴバニラでやったけど、うん、バニラが一番うまかった。
でもなんか本当にフライドポテトとソフトクリームって実際なんかやってない？
なんか見たことある？
そうなんかテレビかなんかでこうすると美味しいんですよってちょっとなんだっけパーキングエリアっぽいところで
これやろうとは思わないけど
えそうなの？
やろうとは思わないけどやってるっていう人を見たことある気がする。テレビとか、
ね、いやあれだよなんか黄金的な食べ物じゃないなんかあ
いや
甘
いよ私
甘いしょっぱい
ポテト食べてあしょっぱくなってきたなと思ったらシェイク飲むよ
甘いしょっぱい甘いしょっぱいがずっといくよだってずっといけるそのまま
いい なんだろうないいって一口でそれはいいや
あれみたいな
しょっぱいしょっぱいな甘いの食べたくなったなってこう
チョコの
またそれで
コーディングコーディングそう
あとポテトのチョコレートね
そうポテトのチョコレートみたいなもんじゃん
まあ、多分それの冷たい版熱々冷たい版だから
夏とかいいよだから夏とか
多分美味しいんだろうなと思うけど、
うんうん、別にいいや
絶対や
うまいってー
うまいや
なんかで試せる機会があればって感じですね
ぜひおすすめするのに
わかりましたもう一つぐらいいきますか
はいこちらですね
と、アキラさんからいただきました。はい、ありがとうございます。岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、スタッフの皆さん、なるラジは、
なるラジは、
テーマ、ハマった美味しい食べ物ですが、うん、ガリガリ君、リッチコーンポタージュです。
あ、
ね、これはよく聞くね。ね、うん。販売当初はわずか3日で販売中止になるほどの人気で、どこも品切れ状態でした。うんうんうん、僕はあるコネを利用して、中止前に大量に手に入れることに成功し、高みの見物状態で味わいながら食べていました。しかし最近は販売が再開され、冷凍庫の大量のガリガリ君を消費
しているまだ残ってるってこと？
そうなのか。味は賛否両論ありますが、僕はありだと思います。うん、ビシソワーズのアイスバーのような感じで美味しいです。うん、皆さんはガリガリ君コンポタージュはどうですか？
うん、
おお、
そうです。
食べた？
ちなみに
食べてない。
食べてない。
あ、本当に意外に私食べました。あれ、あのこの一番最初の時に偶然入って、なんだこれって言って食べて、で、あの時期って確か冬？最初の時
でしたっけ、ね、
なんか寒い時期だったような気がする。
なんか結構みんなレンチンしてましたよね。
そう、だからあのポタ本当にポタージュにしてみようみたいな感じで。
なったの？
ならない。
ならない。
あ、ならないんだ。
残念ながらならないという結果報告だけ
で今。なるほどね。
とりあえず、最初の一口が激甘なんです。
甘いんだ。
ポタージュでもないし、アイスでもないしっていう、最初が、で、ダメになる人と、なんだこれって言って食べ進んでいくと、舌が若干麻痺してくるから、
冷たくて？
ずっとそう、甘いっていう感覚が薄れてきて、ちょうどいい感じのポタージュ味になるんですよ。
へ
ぇー。で、たまにこう、粒のポタ、あの、コーンが入っていて、
入ってるんだ。
入ってるの、入ってるの。で、それがアクセントになっていて、で、アイスなんだけど、例えば、ちょっと、疲れてるからあんまり物は食べたくないけど、でもご飯はちょっとっていう時にちょっと入れるのにちょうどいい味。
へ
ー。だったんですが、一回食べて私はそのままにしました。
もう一度食べるの
とは言う。ちょっとそのね、チンしようかなとも思わず、みたいな感じで。
でもまあ、ビシソワーズとかって言われると、うん、ああ、なるほどね、とは思うよね。なんかその、なんかこう、字面だけ見ると衝撃じゃん、
うん、
アイスなのにコーンポタージュって多いみたいな感じになるけど、あ、言われてみれば冷たいスープもあんなって
ね、それが凍ったのかなって
ね、そういうイメージだよね、イメージ的には。
あの、溶かしたところでコーンポタージュになら
ない。逆に言うともう激甘なあれがずっと続いちゃうから、
そう
か、一瞬下で感じるけどその後麻痺していく甘さがずっと残ってるんで、隠し味みたいな感じでちょっと甘めのものを入れるっていうイメージで使うならいいかもしれないですけど、あの、ガリガリ君の梨味が爆発したじゃないですか。はいはいはい、かね、あれも普通に食べるのは美味しくて、で、あの、あれを冷やし中華に入れると美味しいよっていう裏技みたいなのが流行って。
どうやって入れるの？
いや、あの、ガリガリ、冷やし中華にガリガリ君梨味をちょっと隠し味で入れるんです。
溶かして？
溶かすというよりは、あの、ジャリジャリの氷のまま。そうするとひんやり冷たくって。
氷の代わりに入れるってこと？
そう。
あー。
そうすると、ちょっとあの、酸味に甘さが足されるっていう感じで、疲れてる時に美味しいものになるんだけど、私は、その、ちょっとっていうのを間違えて、全部入れちゃった。
それは違う気がしますね。
そう、激甘になってしまって、ね、なんかひどいよ、これひどいよっていう感じになったら、なんかほんのちょっと、
あ、なるほど、
一すくい、二すくいを入れると、いい感じになるよっていうので、
へー。梨も食べたことない。
え、あ、本当。
うん。
あれはね、結構本当、本当に梨っぽい。
あ、そうなんだ。
なんか、でもちょっと、あの、ちょっと、それをみんなで食べるときになんかちょっとみんなで盛り上がっちゃって、一気食いっていうのになっちゃって。
一気食い
一気食いっていうのになっちゃって、みんなで一気食いしても、あーってなって。
なるね、頭がもう、頭割れるってなるよね。
もう味どころじゃないわ。最初の一口だけ
テンション、
最初の一口は普通に食べてて、でそこからテンション上がっちゃったから、よしこの先全部一気だわーってみんなで食べて、
ガリガリ君のすごいとこって最初の一口がすごく美味しい。まあコーンポタージュは私は甘って思っちゃったんで、
まあ衝撃ですよ ね。なんか一口目がおーって
本物っぽいとか、
感じはするかもしれない。
でもオーソドックスなものが好きな人はもうずっとソーダで言ってるらしいですね。
あー、なるほど。
これじゃ今あれじゃないですか。
ん？
居酒屋行っても、
そう、ガリガリ君ソーダ、
チューハイとか。
そう。
チューハイに入れるの？
そう、あの、ガリガリ君が入ってるの。
そうそうそう。
まるっと
袋から出したガリガリ君がね、
ボチャって入ってるの？
ジョッキの中に入ってんの。
そのまま食べてもいいし、
混ぜて、混ぜて溶かして、
ブルーハワイ的な色の、
焼酎と一緒に飲んでもいい。
あ、そうなんだ。
びっくりしましたよ。
はあ、すごいね。
ガリガリ君すごいわっていう。
すごい展開を見せている。
すごい展開ですよ、ガリガリ君。
ね、素晴らしいと思いますが。さて、我々のさ、食べ物。あれ？
あ、そうなの？はい。
我々の食べ物。
そう、我々がハマった食べ物も紹介しとかなくていいの？
ああ。
あれ？
なんですか？なんです
か？あ、うん。
みんな用意してこない。
私ね、ずっと、まあ、藤間ちゃんも一緒かもしれないけど、うん、ずっと食べたいけど、ずっと食べられないものがある。
何
もう永遠食べたくてしょうがないんだけど、まだね、二度目ましてがないの。
どういうこと？一回は食べた。
一回食べて、すっごいね、すっごい美味しかったんだけど、その後からもう出会えないの。
何
回転寿司だったんですけど、まあお寿司なんですけど、
お寿司で。
カニ。
ほう。
生ガニ。
こんなカニカマみたいなんじゃなくて、
あの、北海道に、あのね、カニカマとかね、偽物をね、言うとね。
カニカマとカニを一緒にしないで。
こうなりますから。
カニカマじゃなくてカニカマでしょ。
こうなりますから。
なんか、回転寿司で回ってるカニか、カニって大体、それか缶詰のカニが乗ってるじゃないの。
それ、北海道ないから。
こうなりますから。
プリンとしたカニが乗ってたのも
しかして。なかなか今ボタン押しちゃいましたよ。私も結構カニカマって、本当のカニみたいだよね、避けるし。美味しいじゃんって言ったら、はぁって言われて、カニカマでしょ、
カニカマ一緒に
しない、カニじゃないしみたいなこと言われます
よ。そうですね、カニカマでしょ。
美味しいのに結構カニカマ。
サラダ入れますけど、ね。サイト入れますけどね。活用してますけどね。
生のカニ。
生のカニ。
北海道に行った時に、こっちゃんのお家に
ね。あ、そう
私が連れてってもらった時に、はい、なんかその、北海道でちょっと一応その、観光もしようみたいな感じでバーって観光して、で、タクシーに乗ってその場所がわからないから、どこ行ったらいいかわかんないから、タクシー乗って、なんか、夢のとこ連れてってくれと。で、それでバーって回ったんですよ、タクシーで。
おタクシーのおんちゃんにもお任せコース。
お任せコースしたんですよ。で、お腹、昼になったからお腹空いたって言ったら、回転寿司屋に連れてってくれて。
へ
ぇー。で、安かったんだよね。
安かった。
全部安くて、でも全部うまくて。
めちゃくちゃ美味しかったもん。
北海道。そう。回転寿司屋で出てきたんだよね。生ガニ。
そう、生ガニ。
へぇー。
生ですよ。
パキッツルンっていうのが置いてある感じ？イメージ的に。まあ、
それがご飯の上に乗ってる感じ？
ほー。
そう。もう本当に生の、こう、ちょっとこう。
なんかほぐし身ではなく。
じゃなくて、
はい、
ツルンと。ツルンと殻から出たばっかりのズルンって出たやつがベチョって乗ってる、でっかいやつ。
そう。
それは。
めちゃくちゃ美味しくて。
でもそれめちゃ安かったんだよ。高くて200円くらいだったから。高いお皿で。だから100円台だったんだよね。
多分そうだと思う。気にしてなかったけど。
で、うんめえつって初めて食べたから、それ。
そう、私も初めて食べたんですよ、それ。
だから北海道行くたびに、今回は絶対生ガニの寿司が食いたいっつって、行くんだけど、あれ以来そこに行けなかった。
なんでびっくりした。行っても仕入れられませんでしたとか、そういうことじゃなくて。
どこの店かがまずわからない。
わかんない
の。タクシーのむちゃんにお願いしちゃって。
その時にメモはしておらなかった。
してない
ね。
そんなね、そんな。
でもなんかその、カニ寿司で検索、地域を。
だから、検索して、行ってみたんですけど、時期のものだったみたいで。
そう。
夏にはなくて。
季節限定。
冬限定だったらしくて。で、冬に行った時にも行ってみたんだけど、今日はないですとか、そういう日にぶち当たって。
なるほど。
なかなか食べれてない。もう何年前かわからない。
そう。同じ店じゃなくてもいいから、
そう
生ガニの、北海道で生ガニの寿司が食べたいと思って調べていくんだけど、食べられない。
食べられないの。どうにも食べられない
の。あの衝撃をもう一度って思ってるんだけど。
本当にあれもう一回食べたいと思ってるんですけど。
何にも加工はしてないの？
な、
例えば、しめさばっぽく、ちょっとキュッて酢でし、酢飯じゃないけど、酢でしめしてるとかじゃなくて、
もし、わかんないけど。
それはわかった。ただ美味しかった。
まだ何もしてないと思いますよ。生だったし。
なんならじゃあ、カニ、 のお店に行くと同じ食感のものは味わえないの？その、あの、寿司じゃないとダメなの？
寿司がいい？
私たちは寿司で食べたい。
寿司で食べたいの。
へ
ぇー。ちょっと美味しそう。
美味しかった。
めちゃうまかったんですよ。
もしかしたら、すごく、食べれてないから、ものすごく美化されてるかもしれないけど、
そのたんび、そのたんびにこうだったよね、ああだったよね、神様的なこう、幻の。
いやでもやっぱりタクシー、地元のタクシーのうんちゃんっていうのは、
知ってるね。
安くて美味しい店知ってるんですよね。
ちょっと止めてパッて食べれるところとかのね、もう本当に隠れ家的な感じの。
そう、私たちだけで入って、うんちゃんはなんかタクシーの中で寝てましたから。
へぇー。
食べておいで、昼ご飯みたいなね。メーターはちょっと落としとくかな。
食べとくから。いいね、いいね、その辺も含めて。カニか、なんか今、口の中がカニ、カニのイメージ。今日、
カニカマ
だ、カニカマ。から。
カニカマ？カニカマはカニじゃない。岡崎先生は何ですか？
私、全然別のこと考えてたけど、私ね、本当にその、カニを食べに行こうって言われたのが初めてで、東京上京してきて、うん、で、あの、プロデューサーの方だったんで、うん、やっぱり声優さんとか漫画家さんとかが何人か集まる会で、行ったところが、あの、別に築地とかそういう感じじゃなくて、本当にちょっとしたところにある隠れ家的なお店だったんだけど、海鮮って書いてあるんだけど、カニがメインのお店で、うん、で、あの丸いでっかいのが、丸ごと、ゴンと出てきて、一人一杯ずつ食べな、みたいな感じの、パキッぷりっぽにゃんってやったら、すっごい、それこそ本当に、カニってこんなに美味しいのっていう、うん、ただ値段を知らないから、私一人では二度といけないんだけど、ね、それ、そこのお店のカニがすごい美味しかったなって今、なんか急にガーンって思い出してきた。で、カニをの食べるときにって三杯酢を作るじゃないですか。
あ
その、あれも美味しかったの。
あタレがうまいって
こと、ま、そうそうそうそうそうそう。え、
まずつけたことない
です、ね。あ、だからあの、一杯あるから、あの、
味変えないかってこと。
そう、あの、丸々一匹、
丸々
一
匹です。
丸々一匹なので、まず、足からこう、パキって取って、トゥルンってやって、
食卓に置かれますから、うちね。
そうそうっすよ。
すごい。
山川家に行ったら、あ、お食べ食べって、お食べ食べって言って、一杯ボーン出てきて、
うち好きなの毛ガニなんで、
あ、はいはいはい、
私が好きなのも毛ガニなんで、毛ガニってあんまりそんな大ぶりじゃないんで、
ちっちゃいもんね。
一人で一杯軽くいけちゃう感じだから、全然あれですけど、まあまあ、タラバとか来たら、
そりゃ、タラバ、そう、タラバ。タラバと、毛ガニと、なんかもう本当にいろんなカニ。
いや、私その、ね、つけるやつ、うん、もうつけたことないし、なんかこう、
ほじるやつ、
うん、もう使ったことないし。
え、いやでも毛ガニはほじらないともったいなくない？
あ、多分毛ガニはほじらないとダメなんだろうけど、お母ちゃんが全部出してくれましたよ。
うん、あ、そうなんだ。
うち、
ハサミですごい上手なの。
そう。全部割っちゃうんで。
手でバーってやっちゃう。
はいはいはいはいはいはい。
爪で割るとかね。うん、か
すっごい上手なの、さすが。
あの、これは、北海道は、あれは使わないですね。
カニ、カニ、なんていうのカニフォークなんていうのカニバシ、なんかわかんないけど。
カニバサミのあれ。
なんか、スプーンみたいなやつあるじゃないですか。
うん。
カニをほじくるやつ。
うんうんうんうん、
あれ出てこなかったもん。山川家行った
ら。ない。使ったことない。東京来て初めて見ました。
そうだから食べられなくて私が、あーってなってたら、もうお母さんが全部やってくれましたよ。
お父さんお母さんが抜くっていう。
貸してみ、ね、貸してみって言われて、わーって、わーって、ほらーってもうほぐされたやつがバーって出てきて、あー食べやすいっつって。
なんかいろんな食べ物に行くかと思ったけど、今日はお寿司から始まって。
カニでした
ね。カニでしたね。いろいろあったんだけど、もうカニしか今頭に
侵食されました。
もうね、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもね、女の
お便りがね、あったんですけど、ね、ちょっとね、いつものように紹介しきれない、ね。
おかしいなぁ。
おかしいなぁ。
今日少なかった。
いっぱい読むって言った
よ。
いやね、まあでもこの後普通歌もありますから。
はい。
まあ55回目ともなればね。
ね。思う話も、
思う話も一緒で。
あ、聞いてる方も分かってるってこと？
違う違う違う。二人も、こう、新芽のように喋ります
から。そうですね。
55回目やってればね。
そうですね。
ハモりますよ。はい。
お楽しみに。ちょっと楽しみに。はい、ということで、脳内が海鮮になっている。
すっかり。みんなもなってるよ、きっと。
もうね、カニは、いや、俺、もう、タバラかな。タバラって何
タラバ
タラバかな毛ガニかないやいやいや、松葉でしょうとか、こう、いろんなことをね。
やばい、またカニになりますよ。
いけない。気持ちを切り替えて、相談に、ちょっとじゃあ行きたいと思います。この人、ちょっと久しぶりですね。スーパー副部長さんでーす。ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは、
ナルラジは、
口が滑るわ。ご無沙汰しています。久々なので、近況は、この番組で報告したような記憶はありますが、昨年5月に、会社が事実上倒産し失業しました。
あら、
すぐ決まるだろうと思った就活もなかなか決まらず、失業保険が切れてもなお決まる気配がありませんでした。金銭的にも精神的にもギリギリな中、今年の1月、ある会社に拾っていただき、無事社会復帰をすることができました。正規雇用から非正規雇用に変わり、給料が 25% 下がりましたが、働けないよりはマシです。うん、こんなのがあるんだ、うん。失業保険が切れてからは、集合住宅に住んでる上、人目も気になって満足に外に出ることもできず、あら、24時間のほとんどを自分の部屋の中で過ごしていました。うんうんうん、さらに失業という負い目から周りも相談できず、精神的にもきつかったです。あるよね、こういう時ね。仕事にも少しずつ慣れてきましたので、まず聞いてなかった分のナルラジを聞いてから、私今日ナルラジが言えない。おかしいな。ナルラジを聞いてから徐々にナルラジ投稿家業に復帰していきたいと思います、ということで復帰宣言です ね。
おめでとうございます、
ね、4月っていうとね、やっぱりあの新入社員とか、ね、お仕事のこととかいろいろとあったと思うんですが、ちょっとどうしてたんだろうなと思ってたけど、いろいろ大変だったんです ね。
よかったです、よかったです、
ね、本当に
これからちょっとぜひパワーアップして。
そうですね、うん。まず聞いてなかった分を頑張って聞いてください。
どれだけ聞いてなかったのか。
大変だと思うなぁ。次に現れるのは半年後くらいかもしれない。
いやいやいやいや、
終わりました。
確かにね。
ね、
言えてる。
聞いてください。そしていっぱい出していただきたいと思います。
ありがとうございます。
うん、頑張ってね。うん、はい、いや、私、あの、働けるのがこんなに楽しいことなんだっていうの、本当にいつも実感するので、仕事が嫌だっていうよりは、もうマシだっていうよりも、俺すごいことやってると思った方がいいですよ。
うん、
だから働けないよりもマシですとかじゃなくて、いやもうどんな時でもすごいって思っといたらいいです。
そう、私も仕事がないけど全然家から出ないんだよね。
本当に？
家から出なくなっちゃって、すっげえ気持ちわかるけど、なんかあまりに家から出なさすぎて、なんかちょっと連休の時とかは、あのあまりもう本当に家から一歩も出ないくって、あのむしろ食べ物を、あのこっちゃんに買ってきてもらうみたいな。
あの配達人で、
もうすぐ着くよっていうメールをもらって、ガチャって鍵開けて、ドアも開けずに、そう、鍵を開けるだけでまた部屋に入り、
その間二人は何してんの？
何がですか？
普通に会話もせずご飯だけ配って帰ってくの？
いやいや、一緒に食べましょう。
あ、びっくりした、びっくりした。
材料買ってきてくれるんで、それからご飯作って、パジャマのまま迎え。
まあ、ちょっとした家政婦です
よね。大丈夫みたいな。今日は500円になります。半額いただいてる。
そうそうそう。
買った材料費半額いただいて
るね。そう、あ、500円で鍋か、みたいな。
じゃあ、また明日って。
じゃあね、つって。
明日何食べる？
なるほどね。
もう連続して、まあ、あのね、炊事をしようっていうね、
そうそうそう、
ね、二人でご飯を作ろうってことでね、もう連続してやってると本当になんか家政婦な気分になって
くる。通い妻みたいな感
じ。明日これにすればさ、このキャベツまた使えないみたいなところから始まってくる。
多いですね、いいですね。
確かにね。
まあ確かに、本当に何もない時は、ね、いかに節約するかっていう感じになっちゃう。
震災の時とかって、なんか外に、
あれは
なくなるに、こう家の中にいたとかあるじゃないですか。ずっとね、こもってるっていうのもね、結構精神的にきついですよね。
私それができなかったから、物書きだけじゃダメだったんです。お家にずっと入れる方じゃないと本当にあれはできない仕事ですよ。
ああ、なるほど。
もう、ね、外の世界とほぼ遮断な形で、1週間2週間会話がないとかなった時に、大丈夫かって思ったんで。
まあ確かにね。
私たまに話しかけますよ。兄に。
お兄ちゃんがちゃんと喋るように。
発さない人があるんじゃないかな。たまに話、あったらおはようとか言いますよ。ちゃんと。メールだけじゃないですよ。
メールで会話。
声を発するって大事よね。
大事大事。そう。
何でもいいからね。
こっちゃんが家政婦してくれない時なんてもう全然、結局24時間寝ちゃって、あまりにお腹が空きすぎて立ちくらみがして大変なことになったり
とか。すごい、ね、ましたもん。おかしい。本当に。
やべもすがーん、食べ物がなさすぎて、お風呂に入ったら湯あたりしたみたいな。なんか、風呂から出れなくなっちゃって立ちくらみして、1時間くらいもう裸のままうーみたいな感じで。
冷めちゃう、冷めちゃう。
びっくりしました
ね。私は逆にこの2ヶ月間ぐらい、全くもって休みのない生活をしていたので、途中で若干、だから今日もそうなんですけど、こう自分が毎日のようにやってると、もう一つの流れになったから、今日やってるのか、昨日やったことなのか、っていうのが感覚的に分かんなくなる時がありましたね。やっぱ休息は必要ですよ、皆さん。
いや、必要です
よ。
やっぱも何も必要です。
それはみんな分かってますよ。
うん、分かってると思います。
私、人に会いたい派なので、たとえやお休みの日とか、お仕事ない時でも、人に会いたい派なので、声を発したい人なので、家にいると具合が悪いんじゃないかって気がしてくる。でも外に出ると元気になれるみたいな派なので、常に外出てますね。
お家帰りたくないって言ってますもんね。
そう。お家帰るときは一日の終わりですよ。ね
私結構途中家に帰ったりとかするんですよ。
そう。
朝仕事行って。
みんなどうなんだろう。あ、みんなは仕事してるから、
ね。そうですそうです。
仕事の合間に休憩はない
です。ないです。
仕事と仕事の合間に休憩
ないです。ないです。ないです。
みんなそうだよね。
そうです。
職種が違う。
職種が違います。そうです。
聞いてびっくりしたんですよ。
うん、朝仕事行って、まあなんかすぐ早く終わって、1時とかになって、うん、でも夜に、うん、次が夜だとか、うん、次7時ぐらいからとかってなると、うん、結構時間空いたなと思って、一回家に帰ったりします。
私帰んないんです。
私も帰らない。
わー、仲間はこっちだ。
多分、
こっちだって。
もう家に帰るときは全てを終わらせて、うちに帰るっていうイメージ。ちょっと空いたから休憩に家に帰ろうとか、荷物を置こうとかはないかな。う
ん、私もないの。
すごいね。
ないんですよ。
一人で何もできないんですよ。
いや、私もできないよ。
え？ずっと歩いてんじゃん。
ずっと歩いてる。
ノンストップ。
止まると死んじゃうぐらい
で。でも私もそう。
とりあえず、整体行ったら2時間ぐらい潰れるだろうと考えて。
なるほどね。
でもまあご飯食べたいけど
な。一人で食べれないじゃん、お店に。
一人で食べれない。
え、そうなの？
だからなぁと思って。
私だからこの2ヶ月間でお一人様をめちゃくちゃ体験できて、うん、とうとう一人焼肉もいけるよ。
すげえ超ハイレベル。
何が楽しいの？
時間がね空くじゃないですか。はあ、で誰かを誘おうとすると待ったりとか待ち合わせしたりとかのその時間はないわけなんですよ。
うんうんうん、かといってそういう時ありますよ。
かといってじゃあいつものように喫茶店なり満喫っていうのも味気がないな。と思ったら、今ランチタイムで、この時間帯だし、で、例えば夜だと3000円ぐらいのコースが1000円ぐらいで今ランチが食べれるんだったら、誰かを待ってると終わっちゃうし、よし入っちゃえっていう最初の一歩をやっちゃったら、なんだなんて楽みたいな感じで、もう行きたい食べたいとか見たいと思った瞬間にもう入れるようになっちゃったんです。
こっちゃんあれじゃない？一人で食べるぐらいなら食べないっていう。
そう。何が楽しいのかわかんない一人の食事が。
いや、でも、味は、
だから人がいないと、
一人で物を食べること
も。もちろん、だから最初はすごく抵抗がありましたけど、うん、誰かを誘って待ってる時間がない、ないの、本当に。
美味しく感じないんですよ、一人で食べると
私。あー。でも、それだと。例えばこの土地に次いつ来れるかわかんないけど、うん、有名なかき氷屋さんがある。
うん、
まあ、かき氷屋さんなら行けるかな。
吹雪いて寒いんだけど、でも今日逃すと絶対にこの季節限定の栗のかき氷は食べれないって思ったら、うん、えい、ー、って言っちゃったら、おばちゃんが温かく迎えて一人で来たの？この寒い中食べるの？まあありがとうね、団子もお茶もじゃあよかったらサービスよみたいな、あ、なんか逆にラッキーみたいなこととかもあるんで、なんかもう思い立った時の瞬間で、えいって一歩踏み入れられたら、お一人様しよう。うん、ただ私一人カラオケはまだやったことがないです。
いやだから、
さすがに一人カラオケ。
全然、楽しさはわからないです。その食べ物も、
そうそう、
美味しいんだと思うんだけど、一人で食べるよりみんなで食べた方が美味しいから、一人で食べたらもう餌なんですよ。
味がしない。
それは食べ物じゃなくて栄養補給するための餌になっちゃうから、
カロリーメイト食ってるようなもんね。
そうそう。それと一緒なの。一緒になっちゃう。だったら歩きながらカロリーメイト食べた方がまだ楽。
あ、私はその何時間も歩いてられないから家に帰るんだよ。
なるほどね。
そう。
でも一人で行くと割とカウンターに通されるので、うん、そうするとマスターとか、
ああやだ。
え、だって絶対出会った人と喋りたいんじゃないの？
それはダメなの？出会った人と喋りたい。
知り合いと喋りたい。
あ、なるほどね。うん、
でも知らない人は
無理。新しいご縁ができるかもしれないのよ。
別に求めてない。
その辺は引きこもりなんですよ。人見知りなんです。
人見知りなんだ。
なるほどね。あの、まあ、いろんな人がいるんだなってみんな思って
。でもすごいなと思うの。
すごいよ。お手様ができるのはね、すごいと思う。
絶対楽しいと思うの、人生。
あ、人生がね。
うん、そう、気にかけてくれたりするの。忙しいともちろん店員さんとかもあれだけど、どうですかとか、これよかったら、試してみてくださいとかっていうこととかが結構あるので、あ、意外に大丈夫だ。
そして得ですね。
そう、そうなのよ実は、
思いました。
人数いると人数分サービスしなきゃいけなくなっちゃうけど、一人で、ちょっとこう嬉しそうに、あ、ごめんなさいね、食べてたりすると、なんかこう店員さんがなんか嬉しくなっちゃうんだろうね。どうですかとか、今日お仕事なのみたいな感じで。なんか、なんで一人なのっていうよりは、ちょっと本当に合間に来てくれたのかな。まあ、休憩時間だったりとかいろいろあるので、で、あ、そうなんです、みたいなで、この辺の近場でなんか面白いとこないですかみたいな会話から、だったらそこ行ったらいいよ、みたいなこととかもあるんで、なんかもう楽し、あ、でもなんかちょっと寂しくなっちゃった。
急に我に返った。急に我に返った。
なんで？何今のスイッチ？
スイッチ失っちゃった。
今楽しそうに喋ってる自分が。
すごい楽しそう喋ってるから、あ、やっぱ楽しいんだなって思ってたのに突然寂しくなっちゃった。
急に寂しくなっちゃった。
びっくりした。
とこっちゃとかが、っていうのを見た瞬間に、あれ、私今楽しそうに喋っちゃったけどいいのかない
いと思いますよ。楽しそうでしたよ。
ねえ、楽しそう。
楽しそうだな。
もちろん、ワイワイするのも大好きなんで、みんなで食べようよとか、そういうのももちろん全然行きますけど、なかなかタイミングがこの2ヶ月合わなくって、みんなが美味しそうに食べてるのを見るために、はぁって、それこそ、はぁってなっちゃうから、だったら思い切って入ろうみたいな。
ああ、なるほどね。
家以外で一人では何もできないですよ。例えば、こうちゃんはガーって歩き回りながら服とか買ったりとかするけど、私洋服買うのも一人じゃん。
だって一人の方がじっくり選べるじゃない。
まだ人と一緒にいてもじっくり選びます。
あんまりね、しかもあんまりじっくり、彼女じっくりだと言っているけど、私にはね、もう瞬殺にしかない。しかし私のじっくりとこのじっくりはだいぶ時間差があるの。
もしかして試着しない派。
いや、試着はしちゃんとする。試着して、もう決まり。
おそう。
お一人様できるのはいい
やだけど。なんかみんなで回って、でも買うけど、その後もう一回一人で行ったりします、
ね、あ、そう、私もなんかみんなでわーって盛り上がった後に、もう一回本当に欲しいかなっていう、絶対欲しいのはその場で買うけど、
持ち帰る一回、
そう、どうしよう、本当に欲しかったかな、あ、まだやっぱりあったから、でもじゃあ縁だから買おうとか、そういうの
むしろ一人の時の方が衝動買いする。
ああ。
だってちょっと時間が空いて、それこそ朝なんか出たんだけど、私一回家に帰って、午後、こっちゃんに会いますとかってなった時には、だいたい手荷物がめっちゃ増えてるもんね。
へ
ぇー。誰もいないと、だいたい買い物に行っちゃうので、時間の潰し方がショッピングになるので。
あー、でもそれもいいかも。
そして、めっちゃ疲れてる。
そう、疲れてる。
まあ、歩きすぎてさ、みたいな。
座りたい、座りたいっていう。
誰かに会った時に。
そうねごめんなさいね、みんな。
全然、そこで読めてないじゃない。やばいやばい。
やばいやばい。
やばいやばい。やばいやばい。どうしよう。
とりあえず読みましょう。
とりあえず何か読みます。どの辺呼ぼうかな。
困ったね。少ないから余裕でしょって
。ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、今年4月から転職して職場がガラッと変わったビビンブです。
ビビンブさん。
ということで、4月から転職して心機一転、ビビコのために精魂込めて仕事をしていくことになりました。
4月からの人ですよ。
転職したんですね、すげえ。そこで新しい職場に社員証を制作することになり、入社日に顔写真を撮影しました。その顔写真付きの社員証が先日出来上がり、妻に出来上がった社員証を見せたところ、なんか売れないお笑い芸人みたいな顔してるねって言われました。なんとなく想像できる。
できるできる。
どうも最近ぽっちゃりしたせいで顔が丸くなり、顔の余白が
大きいらしくそれも影響しているらしいのですが、それでも芸人ってだけならまだしも売れないというあたりはひどい。そもそも作り笑顔が苦手で写真を撮られることが得意な方ではありません。お三方はお仕事や商材用に写真を撮ることもあると思いますが、毎月ナルラジのトップで撮られていますが、写真写りを良くする方法とか写真を撮られる際に気をつけていることありますか？あれば教えてください。
これはちょっとプロのお二人に聞きたいですね。
全くわかりません。
ないです。
本当教えてほしい。
うん、教えてください。
本当教えてほしいです。本当どうやったら写真写りって良くなるんだろう。
本当よね。でもそれは思います。
思いますよね。
なんかもし知ってる人がいたらこうだったらいいよっていうのがあったら教えてください。まあ、よく聞くのは、その、写真は撮られ慣れだから。
ああ、それはあると
。だから、定期的に、ちゃんと、あの、そういう、こういう、あの、潜在用の写真を撮るような、スタジオに行って、定期的、毎月でも毎週でもいいから、定期的に撮られるっていうことに慣れなさい、みたいなことは言われたこと
ある。まあでもさ、あの、ちっちゃい頃から、
あ、確かに今の子たちはね、
今の子たちってビデオカメラじゃないですか。うちらなんてビデオカメラをさ、向けられたら、とりあえずピースして止まってるじゃん。ビデオカメラなのに、なのに。
そうね、そうね。
ね、そうじゃん。うん、でも今の子はきっと動き回ると思うし。
うん、うん、そうね。
そういうなんか慣れが。
あるある。
あるんじゃないかな。
そうかもしれない。
思いますよ。だからずっと撮られればいいんじゃないですか。常に、常に。常に常にこう。
まあ、撮られ慣れるしかない。
これから、じゃあ、ビビムさんの場合だと、ビビコちゃんと一緒に撮ればいい。
そうだ。
そうだ、そうだ。
そしたら、やっぱり、ビビコちゃんと一緒だから、自然の笑顔になったりとか、で、その時の写真を見て、あ、この時の俺、いい顔してたなっていうのをちょっとインプットしていけば、なんか自然な感じになるかもしれないよね。とは思いますよ。
私も慣れなく
て。それぐらいしか。
あ、私も写真撮りますよって言われると、もう、どうしようっていう感じになっちゃうんで。
ね、ますよね。
とりあえず昭和はピースしときだよね。
ちょっとこういう社員証はちょっと
ピースできないね。あ、そうだ、ピースできないね。
そうね、あの、パスポートとかね、ねああいうのはね。
すっげえ怖い写真になるもんね。大体ね。怒ってるみたいな。
光の加減もあると思うんですよね。あの、大変だと思う。
難しいですよね。
もう一枚ぐらいぐっと入れちゃう？
お、入れちゃう。入れちゃう？じゃあ、いっけいさんです。
はい。
こっちは岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
先日参加した某ラジオの公開録音で、構成作家兼 MC 担当のスタッフさんが副業で結婚相談所を設立したと知り、本気で入会しようかと考えている。
すごい副業だな。
一級です。
どうしてそうなったんだろうね。
すごいね。副業でできることなんだ、これ。さて、4月の初旬の出来事です。ツイッターをチェックしていたら、昨年、こっちゃんが出演した朗読劇の脚本を担当された作家の、
七井小杖先生。
はい。が、山川琴美さんにとても可愛いマグカップをいただいた、とつぶやいた書き込みを発見しました。
はい。
で、そのマグカップが、信じられないことに、本当に可愛かったのです。
なんで信じられないの、
かっこ驚き。
なんで信じられないの、
意味が分かんない。可愛いって言ってんじゃん、先生がね。
山川さんセレクトのプレゼントっていつも独特でとても個性的っていう印象だったので、
確かに、
ね、普通に可愛かったので驚きました、
うんうん、
すごくこう柔らかい言い方してるね、
うん、
ものに関してね、これね、
うんうんうん
4月21日現在、自分が今年一番驚いた出来事でした。
あら、それ以外に驚くことなかったの？
ね、いや、相当驚きだったんじゃない？皆さん最近あまりにも意外でにわかに信じられなかった、もしくは驚いたことは何かありますか？それではまた。
ちなみに驚いたよ。
ね、一休さんね、今回の副題ね、
はい、
やべえやべえ、前回ね、
うん、
オープニングってことを忘れてフリートークしてたら巻き入っちゃったの巻きってい
う。あ、前回のね。
前回ね。
そう、だから、今回はオープニングは短いぜ。
その代わり
に、オープニングはうまくいったな。
オープニングは良かったのにな。
巻きも入らなかったよ。
そうね。うっかりしちゃったね。
もうすぐ入るかな。
そうだね。今、ここで巻きが入る。やばいね。やばいね。
いや、私の中では全体的に可愛いと思ってますよ。すべてにおいてね。
何に関しても。
私がセレクトするものに関して。
ただ、そういう商品があるってことは、こっちゃんよりな作家さんというか、そういうものがあるんだなってことを、
あと、だいたい顔がついてる。
だから、
私の選ぶものって、
ほぼ全部顔がついてて、この、うん、プレゼントしたマグカップも、うん、ニコイチで、うん、こう抱き合ってるマグカップだったんですよ。それも、顔がついてるだけだった。私、顔がついてるものに弱いっていうね。
そうだね。動物的なね。
なんか、カバン開いたら大体いろんな顔が見える。
そうなの、そうなの。
目が全部こっち見てるみたいな。大体顔だから、
ね。そう。なんか、ティッシュ持ってないっつってティッシュ出されたら、ティッシュケースのさ、
にも
口からティッシュ出る。ティッシュこう出すときに、っていう、股間を入れてしまう。
私的にはこっちゃんの持ってるこの、なんていうの、手帳
手帳ね。
あれも衝撃的だったし。
あれはね。
かわいいでしょって言われたときに、どうリアクションして
るのあのバナオはね、
バナオなんだけど、ね。もうね、卒業しちゃったんだけど、そのバナオは、ブックバンドがメガネっていうのが、
いや
特徴だったね、
あの。仮面だったら仮面。
そう、仮面、うん。
その仮面を落としてね。
そうそうそう。爽やかな、爽やかなお兄さんに、これ落ちましたよって言われて、ね、あーって思うっていう、ね。ちょっとね、あれね、大きさ的にね、うん、できそうだなっていう
ぐら
い
な。かぶれそうなの。
人間的にかぶれそうなね、大きさに見える仮面なんです。
確かにね。
うん、あーね、爽やかなね、うん、スーツのお兄さんに落としましたよって言われてね。
うん、この人この仮面使ってんのかなって。ね、
そこでね、突然スチャッとバナーを出すわけにもいか
ずね。そうだね。
あ、これありがとうございますって。バサって止めるわけにもいかずね。おぞおぞと受け取りました。
恥ずかしい。
ありがとうございます。素敵な出会いでしたよ。
でも恋には発展しなかった
ね。それは無理でしょう。仮面って。仮面ってね。よく声かけてくれたよ。本当に。落としました。仮面って思った
拾った時には気づいてなかったんじゃない仮面だって。
仮面って、
うん、
そうね。
なんか落としたと思って、あの、あ仮面みたいな。渡す時に気づく、
まあね。もう大丈夫、それ使ってないから。うんうん、仮面落とすこともない。顔がいっぱい落ちるかもしれない。
やだ
いろんな顔がね。
バッサーってやった時にね。カバー落としたら偉いこと
ね。今では可愛いんでしょ全部。なんでも可愛いです。
そうね、驚いたことね。今がな、私もね。
今がな、みたいな感じですね。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ次回の。
そうね、テーマね。うん。何だったっけ？
あのですね、うん、
はい、
あの先ほどご紹介した、うん、ハマった食べ物でご紹介したアキラさんなんですけど、
ほうほうほう、
その下の方にですね、
うん、はい、
差し出がましいですが、
うん、
なんでそんな、なんでそんな、ちょっと、
なんかキャラクター変わったよね。
次回のテーマは、脳内ヘビーローテーション。常にこの曲がかかっているというのはどうですかといただきました。
うん、
ね、こんなのやったことないですね。
ないね。ですね、自分の中で気がついたら、その歌が流れるとか、
よくありますよね。
もしあれになったら、この言葉が出てくるとかでもいいんじゃない？ヘッドとにかく常に気がついたらわーみたいな感じであ るといいでしょうね。
どうでしょう？脳内ヘビーローテーション。はい、次回のテーマは。
はい。
いかがですかね。
はい。ありがとうございます。
皆さん頭にかかってる曲を教えてください。
かかってる曲、かかってる言葉、
うん、
いろんなものを教えていただきたいと思います。
はい。
ありがとうございます。ということで、
はい、
ごめんなさいね。全部読めるかと思った
ら。読めなかったんだね。
読めなかったね。
残念だな。
でも告知しなくても、もうそろそろだよって告知しなくても、
はい、
ぜひ送ってください。
そう、今回いらっしゃらない方が。
そう、いらっしゃらない方。あれあれあれみたいな方とかが、はじめましてさ、あの後出てこないけど大丈夫みたいな。
来てくれてるかな
大丈夫かなびっくりしすぎてんのかな確かにね。この番組のテンションにね。
びっくりしますよね。
やばい、この調子で行くとまた出席取るぞってなっちゃう。
あれ、あれ、あれ、大丈夫、
出席取忙しい。
ませんよ、いない人見てわかるんで、ね。
出席は取れませんよ。
なるほど。
あ、今日いないな。
3月、4月は忙しいからね。
まあ、そうね。
いろんな切り替わりとか、お子さんが大きくなったらそれなりのことをやんなきゃいけなかったりとかしますから。まあ、
そう
さ、はい。そんな私たちは今、お仕事的には？
ああ。
そうだ。
ああって。調べてくんの忘れた。大人の事情で。
多分もう終わってしまってると思うんでね、これが放送される頃には、私が出てた韓流の方も。
お、そうだ。
あ、そっかそっか。
DVD は、相変わらず出てますので、
うん、
ぜひとも。
はい、あ、そうだ。あ、なんだっけ。
知らないよ。あ、あれね。
あ、
わ、うん、かんないな。
なんか、
うん、分かった。大人の事情があるみたいなんで、また探したときに、おー、これ藤本ちゃんみたいな感じでね。
あ、なんか友達のネットラジオに出たよ。
ほーひどい。
なんひどい。
ひどい。
どうしたらいいの？友達の名前で検索する。あ、藤本のりこで検索かけば出てくるの？
出てこないんじゃないかな。
じゃあダメじゃない？
残念。
そうですね。 私ね、これ55回ということで、はい、ディレクターさんが5月5日に更新しててくれたら、5月5日にコミティア出てます。
おぉ、ね、なう
そう、
な
うそう、な
うなうか
会えた人が、そうそう、会えた人がいるかもしれないし、終わった頃に聞いてたら、え、行ってたのっていう状態になってるかもしれない。
でもまあね、
うん、そう、まあ、前もって告知してるから、もしかして気づいてくれてると信じたいな、みたいな。出席取らないからさ、遊びに来ててくれてたらいいなって感じかな。
ああ、なるほど。
はい。ですです。展示ブースですごいでっかいところで撮ったんで、猫だらけにしてますんで、よかったら、聞いてる時の状況を考えるともう終わってるかもしれない。
そうですね。
ね。
けどまあ、そう、そういう感じなんで、その前に多分ツイッターでつぶやいてるんで、はい、うん、行った行ったって言いながら聞いてくれてるといいな。
なるほどね。
っていうところですね。
はい。
はい。ということで、55回、
はい、
慌ただしく終わり
ました。まさに慌ただしく。やばいよ、
もう。
はい。いつもよりやばいよ。
ああ、いつもそうです。来月は、脳内ヘビーローテーションという、はい、テーマになりましたし、普通音で皆さんからまたさらにテーマみたいなものもらってもいいですし、あと一言ネタもね、久しぶりに来てたんでやろうと思ってたんで、その時間すらないっていうね、
ね、
はい、ありましたので、どんどんいろんなものを送っていただきたいと思います。
はい、はい、
ということで55回目終わりです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。